マザー、今あんたが歩いてる道は俺が逃げた道なんだ。俺はその道の先にさ、何があるのか見てみたい。なんと山本浩二演じるあの雑誌記者藤吉俊介、
はい、
ね、なおに1000万円を要求する極悪非道な男と思ってたんですが、実はあの1000万円には深い意味があったわけでね。
ねえ、
児童虐待の取材をした中の一件でさ、俺に妙に懐いてくる子供がいてくれたんだ。明らかに虐待を受けてた。父親を追及したら、そんなに言うなら子供を1000万で売ってやるって言われたよ。子供は子供でどんなに話してもお父さん悪くないの一点張りでさ、俺もためらってさ、死んだよ。父親に腹蹴られて内臓。俺はさ、あいつのヒーローにはなってやれなかった。見殺しにしたんだよ、あんたと違って。結局藤吉は虐待の事実を知りながらも傍観者で終わってしまったことによって子供を助けられなかった。まあそういう自責の念にずっと苛まれてきたわけですよね。だからこそ自分は躊躇してしまった1000万円に対してなおはどういう対応をするのか興味があったわけで、そして血もつながらないつぐみのために迷うことなく何とかしようとしているなおの姿を確かめたからこそ、いつかあんたとあの子をかける時が来たらさ、金は印税としてその時にもらうわってね。
いい人だったんですね。
まあこれからはどちらかというとなおとつぐみの味方になってくれそうですけどね。
あ、そう願いますね。
それにしても予想外にストーリー展開が早い。
はい、
うん、案の定あの紙飛行機でなおは花が生みの母親であることに気づいてしまったわけですし、
あっさりと ね、
ね、さらに最後にはなんとも都合悪くつぐみことレナが本当の母親と電話で直接コンタクトしてしまった。確かにあなた誰レナなんて言われたらね、ママって言ってしまうのは仕方がないですよね。
ねえ、でも見ててね、電話を切って、すぐ切ってってなんかこう思ってしまいましたね。
ねえ、やはりなんだかんだ言ってもね、本当の母親に対してはね、うん、未だに愛情をね、感じてるというか、求めてるんでしょうからね。うん、でもね、母親の瞳が電話をしてきたのは、当然レナは死んでしまったって信じてるはずなんですよね。だから虐待の事実がバレることを恐れてなおに探りを入れるべく行動を起こしたっていうことなんでしょうけどね。そんなレナの母親瞳を演じているのは小野真知子。1981年生まれの28歳、奈良県西吉野村現在の五条市出身。中学生の時、地元の中学校で靴箱の掃除をしている時に映画監督川瀬直美の目に留まって、1997年の映画萌えの朱雀で主演デビュー。奈良県立御瀬高等学校、現在の清少高等学校を卒業後上京。女優として映画を中心に活動。2007年には地元奈良で撮影された映画もがりの森で再び川瀬監督とタッグを組み主演。まあもがりの森はですね、カンヌ国際映画祭でグランプリを獲得しましたから ね、
ね、
それ以降も山のあなた特一の恋、クライマーズハイ、旅立ちアショロより、ヤーチャイカ、そして今年2010年公開映画ではまさきくあらば、トロッコ、神獣天使、まあ主演作が目白押しね。
まもなく公開のトロッコも母親役を演じていたんですけども、うん、子供とどうやって接していいかわからない、うん、そういうちょっと悩んでいる母親の役をやっていました ね。
まあどちらかというとこうね、憂いを含んだというかね、影のある役っていうのがぴったしですよ ね。まあそんな小野真知子演じる瞳はですね、とにかくレナが生きていることを知ってしまったでしょうしね。それにママといったつぐみを目撃した瞳子もそのあたりのことをなおに詰め寄るだろうし、なんといってもね、マザー、登場人物みんな勘が鋭いですから ね。
でも私瞳子にはバレていいかなと思います、
ね、
もうそこはバレちゃって甘えてしまった方がいいんじゃないかなと思うんですけど ね。
ますますこの先どうなるのかが読めなくて非常に楽しみなマザーなんですが、 サポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントはですね、
このドラマの出演者は演技達者が多いですね。言葉にも重みがあり、自然に涙が流れてきてしまいます。妻と一緒に見ているのですが、ドラマを見ている最中は交わす言葉を失っています。生みの親、育ての親、その子供の関係が急展開で進んでいますが、未だもって不明なのが、田中優子演じる生みの親がなぜ子供を捨ててしまったのか。このドラマの核心がそこにあるように思われます。一方では、幼児虐待を看過してきていた母親の子供への愛情が芽生え始めてきたようですね。今後の成り行きを切ない思いを持って楽しみにしています。さて、今週のリムスキンケア情報は、清水寺における光栄な出来事の続編です。前回、清水寺における記念式典に参加させていただいたことをご紹介しましたが、今回は式典の懇親会場で出会えた琴演奏家の榎戸冬樹さんをご紹介いたします。懇親会のオープニングを飾ったのが榎戸冬樹さんの琴の演奏でした。流麗な音色とダイナミックでオリジナリティにあふれた演奏、さらには伝統の和楽器奏者としてのお話は魂を揺さぶるものでした。まだ32歳の若さではありますが、幼少の頃から30カ国以上の海外公演を行ってきており、琴をはじめとする和楽器を通じて日本の伝統文化の普及活動を国内外に展開しています。司会をされた実行委員長の矢倉健二様が将来の人間国宝とご紹介された言葉も納得できるものでした。スペースシャトルで宇宙飛行士の山崎直子さんが小さな琴、宇宙琴を弾いたことはテレビで放送されましたので、ご存知の方もおられることと思います。この宇宙琴は3つ作られ、宇宙と地上で音に違いが出るのかどうかの検証がありましたが、地上で弾く音色を担当したのが榎戸冬樹さんです。その後、榎戸冬樹さんとは不思議なご縁でつながっていることが明らかになってきており、リム超分子スキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールが取り持ってくれた縁は稲物味なものを実感しています。構造機能科学研究所のホームページとブログスキンケアを科学するに、榎戸冬樹さんのホームページや YouTube をリンクして掲載していますので、ご視聴ください。今回は以上です。
ということで、鈴木正夫先生も非常に気になっているというマザーのこれからの成り行き、しっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。